島村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
この番組にも何度か出てくださってる、
はい、
ラジオリスナーキラキラ星さん
です。あ、はいはいはいはいはい。
キラキラ星さんでやってらっしゃるポッドキャスト、
テクテク、
そうですね、うん、テクテク美術館の、うん、最新回の最後のところで、
う
ん、なんか僕が聞いててすごい衝撃を受けたんですけども、
はい、
キラキラ星さんカレーが大好きらしいんですよ。
カレー、
カズさんも大好きですよね。カレー、まあ、要はいろんなお店でカレー食べるのが好きだと、
うん、
でカレーノートというのをつけてるらしくて、
うん、
その初めて行ったお店の、まあ、記録ですね、
うん、
それがその感想と、
うん、
まあ、絵と、
うん、
絵も
そうお店のその中身の内
装だったり、
店員さんのこととかも、うん、そう書いてるらしくて、で実は その喫茶店バージョンとラーメンバージョンもあるらしいんですけど、そうで、まあ、カレーが一番力入れてるというか、あれで、うん、な114件書いてあるんですよ、すでに。
なんか ジン作れるじゃないですか。
いや、そうです。で、いつかね、リトルモアあたりから書籍化できたらいいなって言ってたんですけど、
ね、もうまずなんかサクッとジン作っちゃいましょう。
ね
え、
ぜひね、ちょっと一度見たいなっていうのと、あと、まあ、ね、ね、すごい、なので、カレー屋さん情報を、
うん、
募集してて、
へ
もちろん Google フォームで感想を書けるようになってるんで、そこでもいいし、Spotify のところに今 Q&A ってできるようになってて、
あ、
はいはいはいはい、
そこにおすすめの店あったら教えてくださいみたいなことが、
うん、
なってるんですけど、
うんうんうん、
いや本当カズさんね、ぜひ、
そうですね、
いやね、
のカレー屋さんたくさんあると思うんで、
各種カレー情報、
うん、送るといいのではないかなと思ったプラス、いや確かにおっしゃる通りで、うん、ね、ジンです
ぐにでも
ね、
うん、すぐにでも
出してほしいなっていう、
うん、
ねえ、本当に
100ペ
すごいですね。
100ペか、
うん、
1ペに、あ、100件か、
そう、100件ですね。まあ全部
2件
じゃなくてもね、うん、
1ペに2件入れて50ペ冊子ちょっと削って40ペ、うん、500部ぐらいで多分6、7万あれば多分プリントできます。
リアルな数
字。デザインとか、まあ、気にせずも
う、
貼ってるだけだったら。
うん。
うん、
ぜひね、
うん、
ブロードあたりでね、
うん、
売ってたら、ちょっと買っちゃえたら。
買っちゃいますよね。
うん。そうなのでね、ちょっとたまに他の方のポッドキャストのその宣伝も、うん、
いやー、テクテク美術館いいっす ね,
ね、
またおしゃれなんだろうな、
うん、
キラキラ星さんが書いてるその
絵
の
とか、ね、
ノートとか見たいっすね、
西寺豪太さんのノートみたいな
ねえ
感じのね、想像してしまいますけれども、
うん、
はい、はい、じゃあ先週のラジオですけども、
うん、
はい、いかがでしたか。
なんかドタバタしてた割にはちょこちょこ聞けたんですけど、
うん、
何面白かったかな。あ、まあでもこれ宇宙、あ、カルチャーと、はい、アトロクの木曜日のですね、カルチャートークですね、宇宙の専門家から見てこの描写はすごい作品、
はいはいはいはい、
作品の作品を見る際に知っておいた方がいい宇宙の知識ですね、うん、はい、
東大の村山先生、
うん、村山先生ですね、
物理の非常に有名な、
いや
今ね、
かったですね、
松山さんでおなじみ、
うん、
バークレーに、大学バークレー校に、
はい、
いらっしゃってということで、うん、向こうからリモートで出られてましたけど、う
ん、
いや面白かったですね、話自体がね、非常に、まあ、当然なことと、
話し家さんなのかなっていうぐらい、
うん、お上手で、また
お上手で本当にね、
ね、そういう、まあ、ドントルックアップがあったからっていうのは一つ、うん、大きなあれでしたけど、
うん、
見てて非常にこうなんていうか、理にかなってるとか、なるほどと思った作品はっていうので、うん、インターステラーをね、
まさかでしたね、うん、まあなんかちょいちょい聞いたことはあったんですけど、
うんうんうん、なんか結構僕両方聞いてて、
ね、
なんかそのすごい科学的に、うん、むっちゃ正しいというか最新の、うん、 理論をもとにしてるっていうのと、一方でなんか全然違うみたいな、あの意見も聞いてたので、なんかまあ、なかなかね、なんかいろんな説があるからまた面白いと思うので、それが別に悪いことではないと思うんですけど、まあ、
正しいか正しくないかで言ったら多分正しくはないんだけれども、うん、なんかうまくその取り入れてるっていう感じなのかなっていうニュアンスは感じましたね、最新の科学知識を、うん、ああなんかこれをこう物語に生かすんだみたいな、うん、なんかフィクションへのちょっと許容が広めの人はそういう感じで見るし、
なるほど、ああそ
う
か、
いやいや、あんな中でこんななんかもうもっと伸びてビヨーンって伸びてるでしょみたいな、なんかブラックホール入ったらみたいな、はい、人はあれだしみたいな感じかなとかちょっと思ってるんですけどね、なんとなく、うん、
ブラックホールのね話も、うん、
面白かったですね、
立ってられるのかみたいな話が質問、ね、メールだったですかね、 ありましたけど、なんか入り口のあたりだったら、いけるみたいな話とか、だから
そうなんだ、あれ面白いなって思ったのが、だから逆に大なんかもう超絶巨大なブラックホールの方がいけるっていう、小さいブラックホールの方が、
はいはいはい、
入り口ともうそのコアというか、まあ、中心部が近いから、うん、ギューンってなんかなっちゃうけど、うん、すごいでかいブラックホールはうっかり入っちゃうみたいな感じとかになると思うんです
から、ね、言ってましたね、うっかり入っちゃう、うっかり入ることあるんだブラックホールみたいな、
どういうことみたいな、いやあれはでもね、なんか、ね、はそういうそうかみたいな、なんかね、
ちょっとだから大きければある種濃淡があるってことなんでしょう ね、ちょっとそんなっていうか、こう、
そうそうそう、まあ入り口
薄めの部分があるっていうか、
ね、そうですよね。確かにね、なんか熊の鼓動もなんか最後の方じゃなくて、まあまあまあまあ、まだ賛同だねみたいな感じから、
はいはい、なるほど、なるほど、
あ、ガチだなみたいなところまでみたいなね、あるのかもしれないですけど、
なるほど、ブラックホールは熊の鼓動のようなものだと。
いやー、すごい、でも、なるほど、面白かったし、うん、Don't Look Up、基本的にはすごい面白くて。でなんか納得感もあってっていう中で、唯一なんかここはちょっとなっていうポイントも面白かったですよね、はいはい、なんか本当は隕石が衝突してもすぐバーンとこう地震が起こってみんな滅亡していくっていう感じの描写だったけれども、
そうではなく
て本当はこうその後なんか落ちたかなぐらいの感じはありながらこうね、噴煙というかそれこそその上空に巻き起こった噴煙でこうだんだん寒冷化していって、だんだん作物が取れなくなって、だんだん死に絶えていくみたいな、うん、なんかそれめっちゃリアルだなって思いました。
あ、本当に、
うん、
それ辛いなみたいな、
辛いなみたいなね、
ウナポンもね言ってましたけど、映画で描くのにはちょっと難しいですもんね、
う
ん、みたいな、
そうですね、
したったり、何でしたっけ、破滅は静かにやってくるでしたっけ、
なんかメソメソしながら、
ね、
やってくるみたいな言いますもんねみたいな、歌丸さんもおっしゃってました。嫌ですね、この北斗の拳の飛行を疲れてすぐブシャーってなるわけじゃなくて、なんかあれ、ね、
はいはい、
あれみたいな、1年後ぐらいになんか死にたいのみたいな、超嫌ですね。
ちょっとずつね、
あの時に触られたやつだみたいな、
あれはもう死んでいるって言われてそれをずっと引きずって、
いやーやだな、
もう嫌ですよね。やだなって思いましたね。
すごい、やっぱりね、映画の中で SF って一つの大きなジャンルですし、うん、ああいう専門家から、話してもらうのって、まあ、たまにオンラインのイベントとかでもありますけど、うん、結構なんていうか鉄板ネタというか、
ね、
面白いところなの で、
絶対面白いやつですよね、うん、なんか
ね、好きでしょうしね、
まあ、ね、欲しいな、うないさんの質問もなんか本当絶妙ので面白かった、で、なんか半年先に衝突する彗星が見つかってましたけど、うん、そんな遠くのやつって見つかるんですか、うないさん聞いて、
あ、なんか
で、はい、いや半年先はねめちゃ近いですよ、
うん、
おっしゃってて、うん、今なんか結構言われてるのは何千年先にこれぶつかんじゃないのみたいな感じが何個か見つかってて、でそれを一生懸命科学者がなんかと、うん、軌道解析をして、うん、いやニアミスか、いやぶつかんじゃないかみたいな感じでやってるみたいな、うん、すごいですね、本当に。
なんかアメリカでしたっけ、国挙げても NASA にお願いしてるとか、
あ、ね、うん、その NASA の役割はその役割としてはもちろん宇宙研究とかもあるけど、その衝突するかもしれない彗星を見つけるっていうのが役割であるっていう形でこうちゃんとこう役割、ね、なってるっていうのはね、うん、いや面白いですねやっぱ ね、
まあ それこそまあ別にあんまり小さいお子さんが聞いてるラジオではないかもしれないですけど、アトロックは。でもなんかああいうのきっかけで興味を持つ人ってすごいいる気がしますよね。なんかこう興味の幅とか関心の幅が広がる入り口になるっていうんですね。すごくいいですね。またぜひね、可能なら、ぜひね、出ていただきたいなと思いましたけども。
この日のオープニング、うないさんがなんか絶好調なのかなんかちょっとすごかったですね。突然、木曜日のオープニング、パジャマでお邪魔を。パジャマでお邪魔を。
ずっとなんか裏、私裏で歌ってますかって言って。
あ、私歌ってますから話してくださいみたいな感じで途中で本当に
話しにくいっ
つって。BGM を担当し始めてみたいな。すごい。あれなんすか。
いやーちょっとよくわからないですよね。
ここに来てもう一段階進化しやがるって
思いました。そうですね。いや本当に。
結局その歌をずっと歌われてたんですか。
そうそうそう。歌い切ってました。本当ギリギリ邪魔しない歌丸さんがこの後プログラマーみたいな感じで話してるところのを邪魔しない程度で、はい、なんかずっとこう。パーカッション的な感じで
枠を飛び越えていますね。
あれは台本じゃないですもんね、確実
でしょうね。
歌丸さん、って最初ちょっとあ、じゃあやりますねってなってましたけど、
ちょっと今日
バナナマンのラジオっぽいですよね。
あと僕今日日天のコーナーでちょっと話そうと思ったんですけど、はいはいはい、フワちゃんのオールナイトニッポンに、はい、クリーピーナッツがゲストで出たので、久しぶりに聞いたんですけど、フワちゃんの自由さにちょっと近いなと思いました。
なるほど、すごいな、アナウンサーでどっちかってフワちゃんに近いって
本当に本当に。
すげえな。
いやさすがでしたね。
いやさすがでしたね。魅力炸裂でしたね。
魅力炸裂、そうですね。本当にね、いい方向に行きましょう。魅力炸裂。
ね、魅力炸裂ですよ。素晴らしい。
あと水曜日にね、毎年恒例 の、ね、ボールペン。
うん、OKB、
これ聞けてないんだ、
そうだ、ボールペン総選挙がありまして、ちょっとあれですかね、ネタバレになって、まあ、
じゃあちょっと、言わないもし、あとか、僕は別にネタバレ気にしないですけど、もし聞いてる人はあれだったら、ちょっと、
そうですね、一応してもらって、今回、テーマ的というか、大きなあれだったのが、JPP 問題っていう、
ね、そうですね、
ジェットストリーム、ポールポジション問題っていう、
そうですね、
この10連覇これまでしてきたジェットストリームが、投票の名簿の一番だったと、
そうですね、
それをちょっと今回は変えましょう。で、一応10年間は、はい、レギュレーション変えると整合性というか、
データの、ね、信憑性がね、
継続性がということで、変えなかったんで11年目の今回変えましょうということで、一応新しいボールペンが前半に来て、それとジャンルごとにジェルとかでこう帰ってて、
はいはい、
でジェルで結局30何番、35番
ぐらい、5だったとか、
そう、なって、
ジェットスリム。
じゃあ果たしてこれで順位がどうなるのかっていうのが今回
のこれはちょっと
ポイントだったんですよね。そうそうそう。まあちょっと結果はじゃあ言わないでおきますけど。
あ、なるほどですね。
そうですね。それで、
これはちょっと気になるな。
そうなんですよ。いや、結構ね、今回はどうなるんだろうっていう、そこが結構かなり気になりながら。
前回ね、本当そのブレンが遊撃なこの出来方をして、
ね、
まあ、僕も完全今ブレンなんですけれども、
僕もそう
なってるものはね、そうね、それまでもジェットストリームだよねっていう、まあそれ以外のなんかところでの楽しみ方っていうのが去年ぐらいから急にこの、
そうなんです
よ、ね、急告げるというか、もうこのね、感じで、
僕ちょっと前も話したかもしれないんですけど、ペンの持ち方が若干変で、
ほうほう、
でそのジェットストリーム本当に書き心地好きなんですけど、ちょっとインク出にくい時がたまにあるんですよ。
なるほどね、倒しすぎてるのかな、
そうそうそうそうそう。そうなんです、そうなんです。で、なので、その点だとブレンの方が、
確かに確かに確かに。
ずっと出続けてくれるというか、ストレスがなくて、それもあって僕はブレン気に入ってるんですけど、まさにそのブレンがじゃあどうなるのかっていうのも、
そうですね。
そうですね、一つのポイントでしたし。
いや、これはちょっと、やべ、逆に聞いてなく、聞いてなくてよかった。なんかこの、じらされ感が、
すごいね、面白かったです。
面白かったですね。
クレバさんがね、
クレバさん、
クレバ来てますね。クレバさん、
そうで、この日日比さんがまたまだ療養中ということで、駒田さんが、
そうかそうか、
ゲットだった
んですけど、駒田さんだったんです。
途中ちょっと途中までコーナーが進んだところで、駒田さんがふと、クレバさん本当に文房具屋行くんですかってふと聞いて、クレバがそれに対して行くでしょって。
結構エピソードその後入ってきましたよね。
そうですね。この人の文房具屋の生き方やべえからね。
そうそうそう。
ディグルみたいな感じでね。
そうそう。
レコードやんね。
なんかね、メールで、ボールペンの並べ方がすごく苦手でっていう。
並べ方。
こう、本当にずらーっていろんなのがバーって並んでるのが、なんか嫌で。
なんか怖い的な。
私なんかあと、
うん、
自分が好きなっていうか、その気に入ってるやつをなんかもう一回探すのがすごく難しいっていう。
あれこれだったっけみたいな感じになる。
そう。で、確かに僕ちょっと気持ち分かるところもあるなっていう気がして、ただもちろんクレバさんとかからすると、あれがいいんだけどなっていう。
ああ、なるほどね。
それってやっぱりレコードディグルのと
確かに、ね、
近いだろうねみたいな話をクレバさんがしてて。
なるほど。
本当に渋谷のロフトとかで、
新
作出た時に試し書きを本当に並んでるらしいですよ。
うん、
またもう一周していくんだけど、なんかカップがイチャイチャしてやってて、なんかイライラするみたいな。
結構クレバーさんですね。
言ってましたね。もうガチじゃんっていう。
面白いな
ぁ。駒田さんが最初の頃本当になんか、マジで全然わかんないって感じだったんで、
戸惑いを隠せないでしょうね。
すごかったですね。
どこまでが前提となっているのかっていうのね、わからない世界に飛び込んでいくの気持ちわかりますよね。
正直ボールペンバカにしてたんですけど、はっきり言いましたね。なんかあとなんかその今年もなかったんですけど、いわゆる握手会という、全ね商品を試し書きできる場所で、やっぱそこで順位を上げるボールペンが結構あるんだよねみたいな話をしてて、で、そのね、なんとなく佇まいは柏木由紀さんなんですよみたいな、
はいはい、
そう、
人柄とかで握手会で順位を上げる感じでみたいな。
なるほどね。キャラクターが見えてくるんだ。
そう
ボールペン擬人化してくるのすげえな。
って言ってたら、なんかもうちょっと俺もこの例え失敗したなと思ってるんだけどみたいなこと言って、ちょっとよくわからないですけどもってはっきりと言われてました、ね。もうね、まあそんなね、ちょっと注目の、水曜日ですね。
いや、
あれでした、ね、カルチャートークも文具王が今回の前提を
喋って、ね、さんの、
ね、1時間ビヨンドザカルチャーで、
いや
っていう、なんかちょっと昨日僕も別の友達と話してたんですけど、その時に出た話で、やっぱちょっと話題が多すぎて、なんかこうバタバタしちゃう感じがあるなみたいな話を。
あとアフターアトログですか？
アトログが、はい。なので今回のボールペンみたいに、
はいはい、腰据えて、
そうですね、前段説明をカルチャートークで30分、まあ25分ぐらいして、本ちゃんで1時間やるっていう、スタイルはすごくいいなと思いました。
そうですね、なんかたまにそのなんかテーマ通しでこう1日なってる時って、まれにありますけど、
そうですね、
なんかすごく聞きやすさは、ありますよね。まあ毎回それは大変なのかもしれないですけど、たまにそういうのがあるといいですね。深まり方もね違いますよね。
そう、本当にそう思いますね。
どうなんですかね、それこそその配信局によってはというか、地方によっては8時台だけとかだったりもするから、なんかそれ前提で結構作りにくかったりはするんでしょうね。
なるほど、そうか、確かにそれは。
そうですよね。
そうですね。
そう。結構僕、そうか、タイムフリーので、なんか 繰り返し聞いちゃって、はい、3時間分使っちゃってこう
エリアフリー
で行けない時エリアフリーで別のところに飛んで聞くんですけど、やっぱね8時からとか多いですね。
そうかそうかそうか、なるほど。
何曜日は8時からとかね、また微妙にな
ん
か、
あ、そういうパターン、
そういう感じなんですよね。そうそうそうそう、
か、
いろんなところへの目配せもあるんだろうなとは、うん、思いますけどね。何目線なんだって話ですけど。
いやでも理解度の高い感。カズはどうですか。
僕今の2つでしたね。
そうですか、そうですか。
聞いたのは、あ、あとあれだ。最近僕もラジオとの話ばっかりになっちゃうかもしれない。
はいはいはい。いや、うんうんうん、
ぜひぜひ。
この前笑点メンバー選ばれた
はいはいはいはい。
ただ宮治さん。
うん、変わられましたよね。
はい、なんかすごい。
めちゃめちゃ面白かったです。
あ、そうなんだ。
はい。
どういうゲストですか。ゲストコーナーで新しい人が来られたんですか。
商店のそう、
桂さんは、
はい、
はいはいはい、
この方の人柄が本当面白くて、
へ
えと思って、僕はすごいエリートの方かと思ってたんですよ、
うんうんうん、
落語家としての、
うんうんうんうん、
30歳まで化粧品の営業されてたみたいで、
へ
え、いいですね、そういう、
ここからそう、なんで落語家になった
か、脱サラ落語家なんですね、
っていう話とか、でその中、
何曜日ですかそれ、
火曜日、
火曜日かな。うん、なるほど、
はい。その使命感とか、うん、で今もまだその使命感のもとやってるとこだとか、うん、あと結構そういう落語界に若い時からいなかった分、
うん、
なんか落語のそのまた俯瞰して見てるとこがあって、
うんうんうんうん、
この方はなんか劇場型だとか、
うんうん、
ことはなるほど、こういう話し方なんだっていうのもなんか
分析されて、
はいはいはいはい、すごい分析される方なんだなっていう、
うんうん、
エモい感じと、
いいですね、
はい、一方で冷静な部分と、でオチは神田伯山さんと仲いいみたいで、
あ、そうなんですか、らしいですね、なんかそれのネット記事で見たな、はい、ちょっと、
でなんかその収録の日、収録、あ、その、うん、ラジオに出る時と問わず語りがちょうど収録してる時間で、うんうんうん、その伊集院さんのラジオになる出る前に挨拶に行って、うん、また伊集院さんとの確執の話、はいはいはい、上手に持ってきて、
さすがだな、
その僕は伊集院派さんです
はいはい、はい、
伊集院さんはすごいそのスタートからなんか感じのいい人だなってそこでコントラストつけてまた話す
なるほどね、なんかネット記事で僕もちらっと見ただけなんですけど、その、うん、その桂宮治さんはその神田伯山とも軽妙なやり取りをできるほどの実力派っていう、うん、なんかもう神田伯山さんがどういうまあでもある、まあね、本当喋りがすごい伯山さんもすごいいいからね、うん、そことこうある種なんか、
う
ん、
ね、
いい風にやり合える実力派みたいなことなんだろうなと思ったんですけど、うん、21月25日火曜日ですね、
火曜日、
うん、
ありがとうございます、
ぜひ
いいですね、これ僕も聞いてみよう、
うん、なんか前僕もなんか聞いたらその方の人が乗り移っちゃうみたいなって話があったんですけど、
うんうん
うんうん、すごい元気もあったっていうか、
あら、うん、この伊集院光とラジオとのその TBS ラジオの公式ブログ的な記事でも、うん、おはようございますという一声だけでスタジオの雰囲気がパッと明るくなりました、
ここから始まりました、伊集院さんが、
ははあ、
すごいな、
うん、
ぜひお時間あれば
ぜひぜひぜひ、はい、これはちょっといい情報を聞いた、
ちょっとね、確かにこれでおすすめされて後から聞きましたみたいな話もね、
うん、
いいなと思うんですよね、
うんうんうん、
なんだっけな、この方に聞いたやつあったんだよ
な、何ですか、真空ジェシカですか、
あ、そうそう真空ジェシカ見ましたよ、
あ、面白、面白かったですよね、
面白かったです、そして門川さんのモノマネ似てるなって
、あ、理系のお坊ちゃん初めて見た
似てんなと思いましたねいや面白かったですね、
あれおもろいっすよね、
キムタクのハンバーガーの持ち
方、あ、そうそうそうあれ虫みたいでかっこいいんだよな、
面白かったそうそうそう、ね、これ報告するのもね、いいですね、
ね、ね、いいですね
あと日テレ行っておきましょうか。
はい、
日テレ、あの外国の話っていう、
うん、
メールテーマで、
おもろいメール良かったっすね。
ね、なんかあのね、うん、留学とかあのしてる人多くて、
う
ん、
あ、そうそう、
この番組リスナーの知的レベルが高い、恐ろしい
みたいなね、
あずみさんも言ってましたけど、
したね、
うん、なんかアメリカだったかな、でなんか子供時代過ごして、うん、なんか弟が日本だとまあ結構普通っていうか、なんかすごい短い
ね、
で、
うん、
そうそうそうそう、
カツオ君のパン
で、うん、あの学校行ったら帰りなんかあのレオタードで履くみたいなショッキングピンクのなんかのスパッツに履き替えさせられてて、
まだ英語さんみたいな感じでした。
まだ英語もそんなに慣れてないから、うん、あのよくわけもわからずって感じで、
おもらししたのって、
ね、そうそうそう、家でね心配されて、ね、よくなんでかわからないけど着替えさせられたんだよ。じゃ先生からのね手紙が入ってて、うん、あのちょっと短すぎてデンジャラスだと、
うん、そうそうそう、とてもとてもデンジャラスであると。
で伝統的なものなのかもしれないけど、そうそう、学校に入ってこないでくださいみたいな。なかなかでもね、あの、うん、伝統的なものかもしれないがみたいな、あの、ね、配慮がね、
配慮がね、
あるんだなっていうのを思いましたけど、
うんうん、まあ、伝統的なのかどうかはちょっとまあ分からない
ですね。多分違うけど、だから、ええ、
まあ、あの、まあ、もしかしたら民族衣装なのかもしれない
ですね。そういう配慮をね、先生がしたんだろうなという、
したんだろうな
という、優しい先生だなと思いましたけど。
ねえ、ピン、ショッキングピンツのスパッツとどっちがデンジャラスなのか、
そうそうそうそうそう、
分からないですけど、面白いカルチャーギャップコメディーの世界ですよ ね、やっぱり、
うん、あとあのテラベッピンさんっていう結構よく送ってる人ですけど、あのショパンピアノコンクール、
はいはいはいはい、
あの日本人ね、うん、あの優勝した時にされましたけど、うんうんうんうん、あれを見ながらこう家で寝転びつつ、
うん、
あのコンクールに出てる自分を、うん、俺も優勝したいなみたいなことをつぶやいて、コンクールに出てる自分をこう想像したら、うん、想像しただけであまりのプレッシャーでうずいてしまったみたいな。まず思ったんですけど、これ外国の話って思ったんですよね。
これ
まあ一応会場がね、もちろんあの、
う
ん、ポーランド、
ワルシャワだったみた
いな、あの、なんか全体、
うん、
なんかちょっとあの、
多分場面的にはリビングですよね。
そうそうそう。こたつとこだったんじゃないかな。
こたつ。
なんか、あの、本当に、あの、クリームシチューのオールナイトニッポンとかで、
うん、
あの、毎回、例えて合点っていう公演あるんですけど、うんうん、なんか一応テーマがあるんですよ。
うん、
毎年、なんかあの、うん、まあ、最近年一でやってるんですけど、
うん、
その、すごい話題になりそうな、なんかあの、
うんうんうん、
藤井さん、あの将棋の藤井さんの話とか、大谷翔平の話とかで、あのテーマが渡されて、うん、それなんですけど、うん、もう大体その冒頭のところで、
うん、
いやー本当の大谷翔平すげーなー、あ、そういえばみたいな感じでも意味あったんかっていう切り替えをいつも
ワンバンするだけっていう、
ワンバンするだけ。なんかそれに近いものを感じましたね。
はいはいはいはいはい。
マドミさんもなんか、当事者の辛さっていうか大変さみたいなのを分からないで、なんかこう野球とかでもね、
そうですね、
あの スリーボール、うん、ツーストライクで、うん、なんで振らねえんだよみたいな思いますけど、うん、
いや
振れませんよね、なかなかみたいなことね、言ってましたね。そうそう、それでさっきちょっと話しましたけど、あのフワちゃんの「オールナイトニッポン」でクリーピーナッツが出たの
を、はい、
ニュースというか、あとあのミアンさんの書き起こしとかでちょっと思って、うんうんうん、すごいなと思って久しぶりに聞いたんですけど、
うんうんうんうん、
久しぶりに聞いたら本当にすごくて、まあ、あの確か始まった当初ぐらいにも話したと思うんですけど、
はいはいはい、
もうなんか、まあまあ、あれ毎回のことなんだと思うんですけど、あの曲かかってる間その曲ずっと歌うんですよ、
はいはい、言ってましたね、
はい、井上さん。かつむちゃくちゃ喋り、あのメールも読んだりするんですけど、う
ん、ガチャガチャしてんな。
BGM も全然下げないし、
すごいな、
音の量がめちゃくちゃ多いっていう。なんか冒頭もなんか本当は仲いいんですけど、
うん、
なんかクリーピーナッツがゲストなんだけどさ、全然知らないからちょっと事前に勉強しとこうよみたいな、
うんうんうん、
であのラジオリスナーに聞いたらこの曲が人気っていうからとりあえず聞いてみようって言って、うん、足りない2人っていうあの
若
林さんと
山崎さん
の、うん、 二人漫才の木村さんが書いた曲を聴きながら、であのこう R さんのあのライブを聴きながら、うん、え何これすごい悪口言ってる、え悪口言ってる、だからめちゃくちゃ悪口言ってる、何こいつらすげえやねえやつみたいなことを一人でザーッと言ってたら
歌にかぶせて、
はい、すごい、ちょっと待てやって言ってこう二人が出てくるみたいなオープニングから始まり、
すごいな。
でなんか松永さんが作家の高橋さんっていう人がいるらしくて、高橋君、俺らこういっぱいラジオ聞いてきたけど、こんなラジオ聞いたことないよねみたいな。でそしたら、フワちゃんがさっきその勉強のために、クリーピーナッツのウィキペディア開いたら、松永があのラジオいっぱい聞いてきたみたいに書いてあって、で有吉さんのとか、あの霜降り明星のやつとか、その中に安住紳一郎のラジオも聞いてるって、くさって言って。そしたら、腐ってないなってなって、松永さんが、おい、日天のオープニングトークなめんなよみたいな、ラジオクラウドで古いやつ聞いてくるの、震えぐるぐらい面白いぞ、マジで。
いや、ほんと震えるぐらい。
サボテンの話とか、マジで面白いから。
すげえ、
サボテンってなんだよ、
聞かねえよ。すごいとこに刃を向けてくるな。
そうそうそうそう、もうすごい、やっぱ、あの、暑さがすごくて、松永さん。
すごいですね。
そう、安住さんのこだわりすげえんだよ。絶対にラジコに載せないとかさ、すげえんだよ、そういうのを含めてかっけえんだって、つってで。なんでそんな職人肌なんだよ、みたいな。
ああ、こいつなんか。
そう。いいだろ、職人肌、みたいなんで。そうそうそうそう。でなんかちゃんとその紹介しなきゃいけないこと、メール募集してますみたいな、それも全部 R さんに読ませて、なんかこういうアプリでも配信してますみたいなやつも、松永に読ませたりとかして、でそしたら松永さんがちょっと安住さんの真似で、ゆっくり読み出して、そうでなんかいや本当日曜の朝だから。安住さんゆっくり読むんだよっつって、こんな感じなんだって言って、しかもこれはカルベさんに影響を
受けてる
んだ
みたいな。そうそうそう。そうそう。あ、すごいすごい。
めちゃくちゃ聞いてんな。さすがだな。
すごいなんかもうなんだよカルベの話長えなみたいな話。
カルベになってるって。
そうそうそう。あらゆるところにぶつかっていく。
今は安住の話ですみたいな。その後なんかじゃあ曲かけるからってなって、キック・ザ・カンクルーでマルシェ一緒に歌おうよって言ってでそこは二人とも乗っかってよし一緒に歌おうってなって、ほぼ R さんが歌ってましたけど、
まあまあそうそうなります。そうか、
いやめちゃくちゃ面白かった
んで。これ何曜日にやってんすか。
ですね、
水曜日、
これも火曜の夜だったかな。
あ、火曜の夜か、日をまたいで水曜の最初
って。そうですね。はい。
うんうんうん。
火曜の深夜24時からだったんですけど。
なるほどね。あ、じゃあこれを受けてのもしかしたらこうあれですか、今日の日展ちょっとなんか、なんかメールとかでも何個か言ってそうな、
ね、確かに確かに
感じはしますね。なんかそれを、まあ、コーナー本編内で話すかは別として、はい、なんかちょっと聞くだけチェックしたりしそうですよね。
確かに、
ね、お忙しいですけど。
はい。
はすみさん。
でそうだ、安住さんのザタイムのちょっとあれでしたね、今年
は。そうそうそう、
あの遠隔で、はい、出演される日があって。
そうなんですね。
宇賀神さんが陽性になって、PCR陽性になって、濃厚接触者ということで、自宅からね、
そうそうそう、本棚が後ろに
すごい、そうなんかちょっと賢い本を並べておくっておっしゃってた、あれですね、あの本棚ですね。
すごい綺麗に ね
噂の
噂でした。それちょっとましたけど、それちょっと見たかったな。
なんか本当あまり良くないかもしれないですけど、ツイッターとかで上げてくださった方が何人かいて、僕もそれで拝見したんですけど、いやーすごい本棚でしたね。
でしょ。
なんかやっぱ日展リスナーは別のことが気になっちゃうみたいな、
そうそうそうそう。あ、これだこれだ。今僕もなんかの記事、ネット記事。
醤油とかパンダのノートどれなんだろう。
そうそうそう
そう。そればっかね。ははー、なるほど。 へえ。
いやすごい、うん、まあ量もすごいですし、うんうん、整然としてるのもすごかったですね。
うん、あ、でパンダのぬいぐるみいますね。
あ、そうそういるんですよ。
そうそうそう。なるほどです。
いろいろ考えられて整理されたんだろうなって。
昨日のニュースキャスターは、うん、スタジオで出演されてたみたいなので、視、う、点、ん、は普通にやるのかな。
そうですね。期間的にどうでしょう。
ね、最近マスクでやってるみたいですね。
ねえ、マスクで我々はもうすでに前回の緊急事態宣言の時にマスクでも明瞭に聞こえる話し方というのを体得しておりますのでって言ってね、誇らしげでしたね。
ねえ、でも
発音の違いでした。
そうそう、阿久津さんの、う
ん、阿久津さん、
そうそうそう、呼ぶのはちょっとマスクだと分かりづらい。
そう言ってましたね。ね、苦手な、苦手な
んです。アクさんだと反応しないんですよ。
なんだそれ。
やっぱり話してる。極力しっかり発声してやるから、なんか人形劇をやっているような感覚もちょっとあるって言って、言ってましたね、冒頭の方でね。
人形劇。
人形劇なんだって思いましたけど。
ねえ、かなり TBS の、
ねえ、なかなか大変そうですけど。
自体が、ね、芸人さんとかもね、代打がめちゃくちゃ多くて、
本当ですね、代打の代打みたいなね、
ええ、うん、感じですけど、うん、まあアトロクもそうですし、視点も、うん、まあね、ラジオともそうですけど、
うんうんうん、
こうまあけまあ、うん、ね、継続して毎回その穴開かないでやってくださるのとても嬉しいですけど、うん、まあ、一方でね、ちょっと無理はしすぎないですというか、まあうね、なんか。あんまりないですけどね、ちょっと再放送みたいなとかでもいいのではないかなという気も、
いやーめちゃめちゃ面白い放送いっぱい今まで、
ね、ありますからね、そうそう、ね、日程のね、年末年始の総集編みたいな、うん、ものみたいなのをね、いくつか用意しといてね、ちょっと本当に無理だっていう時はね、うん、それでも全然僕らは楽しませていただけるので、うんうん、皆さんね、
はい、
元気にいていただきたい
なという
ところですね。
いやいや、
次回はあれですね、そういえば回数をちょっと区切りを、
うん、
いい区切りを迎えるかもしれない感じ、
1万1000とかですか。
そうです、1万1000。
あ、なるほどなるほど、
はい、またちょっと
すごい
考えようかなと思った、
はい、なるほどです。
じゃあまた来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。